効率的なブログライティング。人は、ブログを読まないことを前提に考えてください。それも極端に1ミリも、あなたのサービスに興味がないと思ってもらった方が、出発点としては、正しいです。あなたのサービスには全く興味はありません。興味はあるのは、その方が悩んでいる自分のことだけです。少しでも話を聞いてもらうためには、その方の悩みに共感し、ほぐしてあげないと、あなたの声は全く届かないと思ってください。全く共感されずに、自分がどれだけすごいか?が書いてあって、こうすれば良いと頭ごなしに上から目線で伝えられる、ブログなんて読まれるわけがありません。もちろん権威性を持っている人物が記載しているなら、真剣に読んでくれる方もいるかもしれません。ただ、駆け出しの頃ではそういうブログや読まれないことを頭に置いておいてください。Google のアルゴリズム変更。カウンセラーにデメリット。一時期、医療系の内容をリライトして、やけどの治療方法について誤認するような投稿があり、事件となりました。その内容を踏まえたかどうかはわかりませんが、治療などに関する内容については、Google は慎重になっており、権威性がないものに関しては、Google は検索結果から削除という措置を取っているようです。あなたのブログやサイトの内容が、もし、治療方法に関する、具体的な内容が記載されているのであれば、もしかしたら、検索結果として Google は除外する、可能性が高いです。別の切り口で、ページ制作を検討しないといけません。与えるマインドでブログを書く。奪うから与えるへ。カウンセラーであれば、もちろんこの意味はわかっていると思います。しかしながら、カウンセラーも人であるがゆえに、インターネットという世界では、与えることが、おろそかになり、結果的に奪うことをやってしまっているケースが多々あります。ブログを読むという行為に対して、お客様へ何かしらの価値を提供できなければ、その方の人生の時間を少しでも奪ったという結果になります。読んでくれる人が一人でもいるのであれば、何か価値を提供し役立つ情報を載せることに、注力することが大切です。その価値を与える行為に自分がワクワクすることができれば、完璧です。また、あなたの人生で、最悪の出来事をきちんと伝えることで信頼性が高まります。これは、あなたの出来事に共感し、読む人が心を開いてくれるようになるからです。これも、あなたの人生を吐露することで、価値を与えるという行為の一つです。USP。独自の売りポイントをアピールする。こんなに多くのカウンセラーやセラピストがいる中で、注目されるには、あなたの独自の価値を、きちんとアピールできる必要があります。この独自の売りポイントを USP と言います。あなたの独自の売りポイントがはっきりしているのであれば、良いですが、もしはっきりしていないのであれば、ブログやサイトを更新する前に一度自分の価値を見つめる必要があります。ただ、自分の価値を自分で測ることは非常に難しいです。このプロセスは信頼のおける人にやってもらうのが良いでしょう。自分がどの専門家であるかを自信を持って伝えましょう。伝え方については、上述した通り、嫌味なく相手の興味にしっかり寄り添った形で行うことが大切です。一度書いた文章をもう一度読み返す時間を持つ。書いているときは素晴らしいコンテンツができたと思っても数日経って読み返すとなんじゃこれはと思うことはあると思います。一度冷静な目で書いたコンテンツをしっかりと検討し直すことが大切です。冷静な状態になれば添削もできますし、あるいは公開しないということも可能です。あなたのブランドに傷をつける、あるいはあなたの USP と著しく外れた投稿は控えましょう。それでも、書くこと、伝えることができないのであれば、もしかしたらあなたの価値観とずれたことをしているのかもしれません。何か引っかかることはありませんか?根本として、あなたのサービスの自信がないのでしょうか?あなたのサービスが、目の前のお客様を幸せにするものではないのでしょうか?あなたのスキルは、社会に役立つものではないのでしょうか?そんなことを、自問自答していますか?あなたの価値は、あなたが決めることではありません。でも、あなたの価値観は、あなたが決めないといけないものです。加えて成長し、育むものです。あなたの価値観は思考することで腹に落ちるものではなく、心の奥底で感じたことが原動力になっています。思考で答えが出ないのであれば、感性に訴えてみてはいかがでしょうか。